点ラジオです。起点ではですね、クリエイターの方々を中心にですね、下請けから脱出するにはどうしたらいいかと、そういったことについていろいろ考えていきたいと思っています。それでは杉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでちょっと前回の復習からさせていただきますとですね、前回確か情報発信とかですね、情報発信のためのインフラ作りっていうのがこう下請けに非常に大切だよっていう話をされてたのかと思うんですけれども、そこら辺のところですね、もう少し私としても突っ込んで聞きたいなと思いますので、もう少し詳しくお話しいただけたらと思います。
はい、なぜ、情報発信をしなくちゃいけないかっていうふうに思われる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、そもそもですね、下請けの方というのは人脈に依存されている方が多いと思うんですね。で、前回のポッドキャストでお話ししましたけれども、前の会社から独立をして、そして前の会社の応援を得て、そして初月から売り上げ上げられているっていうクリエイターさんもいらっしゃったりとかもします。で、そういった方々というのは新しいお客さんへのアプローチをしようとされないので、ホームページ持ってらっしゃらない方もいらっしゃったりします。はいはい、で、人脈に依存していくとほとんどですね、紹介だけっていう形になってきて、じゃあその人脈が失われてしまった時に新しいお客さんをどうやって得られればいいのかっていうのが本当にな すすめがない
ということ
にしてしまう。
はいはい、
で、そこで、やっぱり情報発信をしていかなくちゃいけないというふうに考えています。はいはい、で、情報発信をすることで、その情報発信のする場所っていうのも必要になってくるんですけれども、
そうですね。
それをやることによって、やっぱり新しいお客さんが見つけてくれて、そして、かつ、既存のお客さんももしいらっしゃれば、その方々も、例えば見つけてくれたときに、こういったこともやってらっしゃるんですねとか、新しい面知りましたとか、そういった話にもなるので、広がりができるかなと思っています、はい。で、情報発信する場っていう話なんですけれども、まずはですね、ホームページとか作られてる方なんかご存知だと思いますけれども、自分自身のホームページを持つっていうことかなと思っています。
はい、はい。はい、
ターちゃんなんかもサラリーマンから独立されたと思いますけれども、
はい、そうですね。
その時に、どういう形で、ご自身をネット上でアピールされてました？
私はですね、サラリーマン辞める最後の会社をもう副業をやってたんで、で、はい、会社にも副業 OK でということで最初からその会社に入ってますので、その時の情報発信としてはブログを書いてたと。ただまだその当時は自分のホームページとか作ってなかったんで、はい、アメブロでいろいろな記事を書いたりしてましたね。
はい、なるほど。ちなみにアメブロで書いていた記事で、お客さんにつながってたりとかしましたか？
ですね、すぐにはつながってないんですけど、随分独立した後なんですけど、やっぱりそのアメブロ友達みたいな人からお友達、仕事になった人は何人かいますね。
はい。いいですね。アメブロの中では、やっぱり独特な経済圏というか、人脈ができる、聞いたことがありますので、はい、結構ですね、サロネーゼさんとかやられてる方って多いですね。占いの方とか。
そうですね。スピリチュアルとかね、はい、そういう人は、そういうのは向いてると思うんですけども、はい。
そうですね。で、一方で、クリエイターさんなんですけれども、
はい、
例えば、ホームページを作りますっていうクリエイターさんが、
はい、
アメブロで記事を書いて、で、かつ、ウェブロですので、メールアドレスというのはドメインがないので、例えば Gmail 使ってますっていう方も中にいらっしゃるんですが、はいはい、そういう方が、例えば新しく法人の方からお仕事を新規に取るっていうのは、ちょっとですね、難しいかなと思いますね。
それはなんでなんですか？
やっぱり法人の方でもホームページ作れる人がなんでアメブロでやってるのと。で、で皆さんですね、結構ホームページ作りはどうすればいいんでしょうっていう形で、結構勉強されてる中小企業の社長さんもいらっしゃって、本当にですね、私なんか打ち合わせに行くと、本当に街の、例えば和菓子屋さんとかも、ワードプレスってあるよねとか、そういった話を普通にされるんですね。ですので、インターネットで、自分のところでホームページ作ろうっていう方は、そういった勉強をされてるんだなっていうふうに本当に感じました。
はい、はい。
はい。で、やっぱりですね、ホームページで、 作っていこうっていうんであれば、自分自身のですね、ホームページっていうのを自分のドメインで立ち上げた方が、お客さん信頼してくれるかなと思いますね。
まあ、確かに自分のドメインじゃないとか、ホームページもないっていうと、まあ私なんかコンサルタントなんで、やっぱりプロっぽくないので、うん、まあ私も独立した後は自分のドメインと自分のホームページ作りましたけども、やっぱりプロっぽいということでは、少なくともホームページとか自分のドメインっていうのは必要、最小限必要なんでしょうね。
そうですね。はい。はい、で、一方で例えばインスタやってますとか、ツイッターやってますとか、はい、そういった方もいらっしゃって、で、はい、ツイッターで毎日発信してるのでこれ読んでくださいとか、いう方もいらっしゃるんですけれども、はい、ツイッターとかその SNS から仕事が来るっていう場合は、
はい、
やはりですね、インフルエンサーにならない限り、ちょっと厳しいかなと思います。
ああ、まあ、インフルエンサーというレベルっていうんですかね。
は
い、
そうですね。
フォロワー呼ばれるような人ってことですね。はい。
はい、そうですね。で、じゃあ SNS とか全く役に立たないかっていうと、
はい。
まあ、そんなことはなくて、
はい、はい。
その場合にはやっぱりホームページっていうのを中心に据えるべきで、ホームページで例えばブログを更新しましたと。
はい。
で、そのブログを更新した案内を Facebook とか Twitter で、
はい。
そういうふうにやると、うまく効果が現れてくるかなと思います。はい。で、あとはですね、メルマガっていう話があるんですけれども、はい、クリエイターの方々は結構新しい技術が好きなので、
はい、
メルマガもう古いよねとおっしゃる方もいらっしゃるんです、ね。
まあちょっと古いイメージはないわけじゃないですけどね、かなり昔からありますからね。
そうですね。はい、で、私なんかもマグマグっていうサービスが、を使ってた人なんですけれども、はい、ターちゃんなんかは今メルマガってやられてます？
そうですね。はい。
どうですか？なんか、もう効果全くないとかそういったことってありますか？
まあ、やっぱり、それなりにメルマガのお客さんって思ってもない時になんか申し込んでくれたりですね、問い合わせがあったりですね、結構やっぱり長期的なんですよね。確かにメルマガ出して、じゃあ1ヶ月で効果あるかっていうと、一般的にはないと思うんですけれども、まあ、半年1年と続けていくと、なんか、意外なところで意外な効果がみたいな、なんかそんな感じのメディアかなと思ってます。はい。
うん、そうですね。私なんかもクライアントさん支援してますけれども、メルマガをやってくださいって話をしてるんですね。で、メルマガを積極的に読んでくださる方というのは、やっぱり自分自身のターゲットとしては非常に濃い方ですので、
はいはい、
そこでリストを上げていった方がいいかなと思います。
はい。はい。
で、メルマガの使い方もやっぱり SNS と一緒で、ブログなんかを書いたら、こういうブログを書きました、ぜひお読みくださいという形で、メルマガ内のリンクをクリックいただくと。
はい。
ですので、メルマガのライティングなんかも、そういった形で、クリックさせるようなライティング能力っていうのが必要になってきます。
そうですね。はい。
ですけど、それがうまくできるようになってくると、結構制約に結びつきやすいかなって気がしますね。
は
い
は
い、
なるほど。
はい。
わかりました。
で、あとはインフラっていう話で、今ネットとかそういった技術的な話をしましたけれども、
はい、
人脈作りっていうのも一つのインフラなのかな。
そうだと思いますね。先ほど杉さんが人脈に頼ってるって言ってたんですけど、あれはだって既存の人脈ですもんね。はい、新しい人脈っていうことを言いたいんですよね。
はい、
こういう人脈は、はい。
そうですね。新しく人脈はどういうふうに作ればいいんでしょうっていうクリエイターさんって結構いらっしゃって、
はいはい、
で、その時に、前回のポッドキャストでも話してましたけれども、交流会に出るよりは勉強会に出た方がいいって。
ああ、なんかそうおっしゃってましたね。はい。
はい。で、その理由としては、まあ、勉強会の方が、やっぱり同じテーマで集まってくる方々が多いので、うん、話なんかもしやすいし、
はい、
一方で交流会になってくると、いろんな方がいらっしゃるので、なかなかうまくマッチングしにくいかなって気がします。
は
い、
そうですね。
で、これがちょっと私自身の反省でもあるんですけれども、
はい、
以前異業種交流会っていうので、結構まあ有料、お金払って、出る交流会なんか何回か出たことがあるんですけれども、はい、そういった時に、じゃあクリエイターさんこちら側に集まってくださいっていう感じでクリエイター同士が結びつけられちゃうっていうケースがあったりとかするんですね。で、クリエイター同士名刺交換をしてしたとしてもそこから直接仕事に結びつくっていうケースはほとんどなかったんです
ね。はいはい。
まれにですね自分が今手一杯なんでこれ手伝ってくれないとかこういったことできるっていうふうに、あ、できるよっていうと、じゃあ一緒にやりましょうかとか、そういう感じで仕事になったりとかしたこともあったんですけれども、
うん、
これちょっと痛い思いしたことがあって、結局私自身もそこの下請けにまたなってしまったってことがあったりとかしたので、あまりいい連鎖はなかったですね。
一緒にパートナーとしてやるというよりも下請けになっちゃうんですね。
そうですね。はい。実際にアプローチしたかったのが、やっぱり決定権がある経営者の方々でしたので、ちょっとやっぱり方向を変えなくちゃいけないなと思いまして、じゃあ経営者の方々が集まるところってどこなんだろうというふうにいろいろ検討したところ、経営塾って言われているところですね。
交流会じゃなくて勉強会なんですね。
そうで
塾
す
だから
ね。
ね。はい。
はい、そうです。やっぱり経営塾なのでそうお安くはなかったんですが、そこでお金を払って行ったところですね、やっぱり経営者の方々がたくさんいらっしゃって、で、そこで作られた人脈というのは未だに生きてますね。ですので、自分自身のターゲットとしたい方々が集まる勉強会に出られた方がいいと思います。
勉強会で自分がターゲットとする業界の人が業界というか、ターゲットする人が集まるところがいいってことですね。勉強会何でもいいってわけじゃないんですね。
はい。できれば、自分の得意とする分野で業種業態が決まってるといいなと思うんですけれども、例えば自分は飲食のホームページに強いですとか、そういう方は、そういった方々が集まるところに行けばいいかなと。ただ、業種を絞るってことは難しいと思いますので、まずはちょっと大きな意味での経営者が集まる方とか、自分のターゲットとするような方々が集まるところに行かれるのがいいかなと思います。
なんか勉強会とか言うとね、なんかどちらかというと、そのクリエイターさんとしての技術を磨くとかですね、まあ、そういったイメージもあったんですけど、そういうのではないんですね。
クリエイターさんの技術が集まるところに行くと、クリエイター同士のつながりっていうのはできるんですね。ですけれども、そこから新しいお客さんへつながる、例えばそこから紹介いただくっていうケースはほとんどなかったですね。
そういうふうに勉強会というものをいろいろ選ばないといけないということですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございました。
はい。
で、今日ですね、情報発信とインフラ作りっていうことについて、まあ、下請けが出してですね、いろいろ役立ついろんなノウハウを教えていただきました。リスナーの方々にもですね、こういった下請け出しのためのですね、参考になればいいなと思っております。本日はですね、お聞きいただきましてありがとうございました。来週はですね、またもう少しですね、他のところも突っ込んでいきたいと思いますので、また聞いていただければと思います。さようなら。